Welcome, Chingonas! Welcome to Glowing Flow Podcast. This is episode 3. Today we're gonna talk about 宇宙のリズムと生きること. This topic is really, really hot and super, super important, crucial. 超大切で。で、Take Back Your Power のポッドキャストの時にもちょいちょい触れてきました。でも今日は宇宙のリズムって何?何何っていうところに触れながら、そしてどういうふうにじゃあ宇宙のリズムと生きていくの、どういうふうに日常的に宇宙のリズムに合わせて生きていくの、私たちこの現代社会に生きていてたくさんの難しいなって思う部分もあると思うんだけれども、たくさんのメリット、そしてこれはまあメリットだよねとか宇宙のリズムと生きた方がいいよねって言ってる時点で、ちょっとこう現代社会をすっごく表してるなと思うんですけど、皆さんじゃあ宇宙のリズムって聞いた時になんかどんなイメージがあるかなっていうのをちょっとなんか考えてみてほしい、感じてみてほしいのね。で、まあみんなそれぞれだと思うんだけど、例えばスピリチュアルって聞いた時になんかちょっと抵抗感あるなとか、なんかちょっと怪しいもんじゃないスピリチュアルってっていうふうに思ってたら、ここで自分の定義を確認してほしいなというふうに思うし、スピリチュアルって本当にみんなによってこう角度が違うけど本当は一つで全部一緒。例えば宗教ね、キリスト教、カトリックとかね、いろんな宗教がこの世界中にあるんだけれども、みんなさこう上の神聖な存在を神と呼んだりとかさ、仏教だったら仏さんだったりとかさ、で日本も神道があるじゃん、神社に行くと神だし、お寺に行くと仏さんだし、いろんなこう日常の中できっと気づかない上で私たちが目に見えないところにこう何か意識があるっていうところもきっと一人一人少なからず何かあるんじゃないかなっていうふうに思っています。なのでスピリチュアルっていうとなんかこう怪しいとかちょっとこう私は関係ないなって思っていると、じゃあなんで目の前にご飯があるときにいただきますってするんだろうとか、なんでお葬式でお葬式に出てその方を見送るんだろうとか、なんで新しい命が誕生したときにみんなでお祝いするんだろうとか、なんかそういうところに必ずルーツがあって、そしてこれってなんか言葉を超えて全部一緒というか、なんか私が過去にいたメキシコでは面白いなと思って、かなり死に対する価値観が変わったのもそのおかげなんですけど、みんなリメンバー見たことある？ディズニーの、そうリメンバーミーで、メキシコの死者のお祭りがテーマになっているんですけど、それはこの 3D 私たちの住んでいるこの世界でこの自分自身の体としての命が終わったら、あとはもうフィエスタフィエスタなんですよ。そう、お酒飲んだりダンスしたり、こうみんな先祖様と集まって楽しく過ごすっていうのがメキシコの死者の日っていうふうに11月の最初かなで、お祝いがあるんですよね。死者を、死んだ方たちを思い出してみんなでお祝いするっていうことなんですよね。でも日本はいやもう亡くなったらもうね、暗いことですよね。正月はお祝いできないとかさ、いろいろあって面白いなと思うんですけれども、私たちが国を越えて必ず共通点がたくさんあるなと思ってて、それはやっぱりそういうふうにメキシコと日本とかね、こういろいろオポジット、逆にあるような文化を持っているところでも、ちょっとねこう昔を遡っていったらやっぱりみんなね目に見えない存在と昔の人ってかなりつながってるんですよね。いや今みたいにこう死を喜ぶ、死をお祝いするっていうカルチャーと死をねこう悲しむっていう私たちのこう日本のカルチャーとやっぱ違いはあるんですけど、そういった違いを超えた先になんかこう先祖様を思う方法は違えど、先祖様とか亡くなった人たちを思う私たちの文化があったりとか、これメキシコと日本だけじゃなくてもういろんなところでそうだよね。いやとか、私が去年行ったコスタリカもそうだし、 そういう南米、中南米の方ではもっとこうよりメディシン、植物との精霊、自然の栄養分とかそういうお薬だったりとか、なんか H をこう宇宙から地球、母なる大地から受け取って、それも何千年も前から一緒に月のね動きだったり、あ今日は満月だ、満月の儀式、あ今日は新月だ、始まりを意識しようだったりとか、なんかもっとこう星を見て動いていたのね。昔の人も Google マップがないじゃん、 Google マップないから、あの日本でちょっと名前忘れちゃったんですけど、あ星を見てこう日本の地図を書いた、日本そんな話なかったっけ、なんかこう地図を見ながらじゃなくって、星を見ながら旅を続けていく。なぜなら星が教えてくれるんだよね。星、あ一番星とか一番輝いてる星を見て、あ今日はこっちだなって、これはこっちの方に進んでいくからこっちについていこうっていう風に、きっと日本だけじゃなくてもう世界各地でいろんなところでそういう風な知恵を得て、今日の私たちの生活があるっていうことなんだね。でも今のさ現代やったらさ、 Google マップもあるしニュースあるしいろんな情報があるから、そんなね自然も見て、あ星の動きがこうだからこうだこっちに行こうみたいなさ、なかなかおらんよね。ターさんみたいな生活してなかったらなかなかいないんじゃないかなと思う、このシティライフとか。まあ田舎でもねだいぶこう自然と住んでるっていうのもあるけど、何かしらこう電波があったりとか新聞があったりとかで、いろんな情報を得ながら、シェアしながらこう生きれるようになった私たち文明人、このね発展する社会の中で生きているから、あんまりね意識しないとというか、自然と私たちっていうのがどんどんどんどんこう乖離されているっていう意味で、すごくねしんどいんじゃないかなと思うの。で過去に私がこううつでね苦しんだりとか、自分自身の体をこう鏡で見た時に歪んで見えるとか、いろんなこう苦しさあったね。人と比べて私はダメだと思ったりとか、なんかこう 頭で考えて考えて考えて頭でっかちになってるって時、それってやっぱりこう明らかにこの社会の特徴、社会、この特徴的な社会の中で生まれた悩みであったの。それがきっと、まあ、あったかもしれないけど想像できないけど、1000年前というか100年前はあの携帯で SNS でこうやってコンスタントに誰かの姿を、しかもそれってよく加工されてたりとか、100枚撮ったうちの奇跡の1枚をアップロードして、その人がいいなと思った、綺麗に写ってるなと思った写真を私たちが見て、でその私たちが見えてない、その人の見えてない裏側といいますか、このローライトの部分を知らずにハイライトと自分たちのローライトを比べて苦しくなって、私はダメだ、私は見にくいなとかさ、いろんなこうエンドレスにさ、すっごいきつくなってると思うし、やっぱりこう自然から乖離されてるから、特にこうオフィスワークとかさ、あのパソコンとかテクノロジーを使って日々仕事したりとか、そう仕事をせざるを得ない人たちにとってはやっぱりこうね、目の機械とずっと機械を触って、でそういう仕事してない人たちでもやっぱりこうスマホを持ってると、なんかね、この前私のおばね、おばと話してたんですけど、やっぱ携帯ばっか持ってると手の温度が下がるみたいな、そういう話をしたんですね。で彼女はあのマッサージでハーブとかもかなり詳しくて、すごくこう自分の畑を持ってたりだったりとか、すごい自然と調和して生きている方で、すごくいいインスピレーションをもらってるんですけど、なんかこう私とカンバセーション会話してた時に、なんかあれってアリス、もっと前はもうちょっとあったかかったよっていう風な話をして、うちもみたいな、ああ携帯とかこういう風なねデジタル の仕事というか、毎日デジタルに触れてるっていうので、ちょっとこう体を見直してあげなきゃいけないかなみたいな、そういう会話を数ヶ月前にしてたんですよね。で今回のタイトルにあるこの宇宙のリズムっていうのは、思い出してほしいんですけど、さっきから自然っていうことがたくさん出てきてるね。でこの私がボディラブ、自分の体を向き合うことがすごい自分的にはアウェイクニングになったんですけど、いろんな意味で、その時にやっぱ学んだのって、 あ、私たちは自然の一部というか自然そのものなんだなっていうのに気づきに至ったんですよ。あの自然の一部とか自然から切り離せるものじゃなくて、私たちがそもそも自然だよねっていうふうに思うようになりました。はい。でどういうことかっていうと、どこ考えても私たちって自然から生まれたものだよねえ、もしかして、もしかして、でどっかの星から来てまあいろいろ仮説はあると思うんだけど、私は自然そのものだ、人間がねこの肉体を持ってこの自然なんだと思います。うん、だって自然界を見た時に動物ともかなり関わり合いがあって、哺乳類とか人間以外にもね哺乳類があって、していろんな種類の生き物がいて、こういう食物連鎖があって、私たちはこれを食べてこういう風な循環があってっていうので、人間がたまたまこういう知能を持っていろんなね考えることができる、話すことができる、何かを作ることができる、何かを解決することができるっていうこの知能を持っているだけであって、私たちってすごくねもう動物で自然でなんだけども、やっぱりこう考えていろんなねアイデアを持っていろいろこう生み出すことができるからこそ、こうやってシティライフができたりとか、なんかこう都会ができたりとか、いろいろこう現代化していろんなものがね、まあなんかこう物質化されるというか、アイデアがね、そういった中で自分たちが自然だっていうことを忘れてしまう。だからあの仕事も夜遅くまでやって、で帰って寝てまた朝出勤してっていう、そのなんかこうロボットのような生活、うん、でもちろん男性もそうなんですけど、このポッドキャストは女性の方がね聞いてくださってる方多いんですよ。で、girls としてみんなボディはそれぞれなんだけども、私自身こう子宮を持って、生理周期が約28から30日で来る、生理も来るっていう女性としてのね、考えとか、女性としての人生の視点でこの宇宙のリズムっていうところをちょっとシェアしたいなと思います。まず女性としてね、なんかもうこれは 2,3 年前ぐらいにやめた、過去にもポッドキャストで話してるんですけれども、この男性社会なのね、なの、うん、なんでかっていうと、この日本は男性社会でかなり男性が優位に向いてるというか、リズムが回り方が男性なの、男性のエネルギーなの。例えばとても男性的なエネルギーだなって思うのは、同じルーティーンでもうとにかくやろうやろう、とにかく効率を目指そう、だからこう休むことじゃなくってもっと効率を目指して、もっとこううまく回そうっていうのがかなり男性的なのね。はい。でそれにやっぱりこう女性の体として生まれて、私自身でこうやって社会に出て、でこういう風なスケジュールがあってっていう風に動くと、実は大きくなって気づいたんですけど、私には生理のリズムがある。そして生理のリズムっていうのは月の満ち引き、潮の満ち引きだったりとか、月の引力も関係しているのね。もうこれは学生の時に分かんなかった、知らなかったんだけど、長い年月をかけて研究というか自分の中でこういう風な観察をしてきた上で、例えば私は新月の時にすっごい降ったりするなとか、逆に満月の時にすっごいこうクリエイティブが爆発して超ノンストップでいろんなことができるだったりとか、生理が近づいてくるとこういう傾向があるなっていうふうなことをね、いろいろ学んできたの。そしてこれって難しい部分でもあるんだけど、私がこうだからあなたもこういうタイミングでこうなるっていうのは違うのね。みんな本当に体の特徴があってっていうのをこうできる範囲で私がリスペクトし始めたの。いや、誰かが言ってる成功体験にそのまま自分を当てはめたら、なんかこう分かんない、ダイエットが成功するとか、自分の YouTube が成功するとか、まあそれはあったとしても、そこだけに当てはめていくと自分の体質、もともとの体質とか、そういうふうな生理周期だったりとか、 宇宙のそのリズムにあって、確かに私自身もこう知らないうちに動いているのはあるのね。思い返してみれば、あの時こういう判断とか決断したのってきっとこうサポートされているんだっていうのが、後々こう意識的にね振り返った時に分かってきたので、あの生理のお勉強を少ししたことがあって、もうこれがね絶対学校では教えてくれなかった、誰もこれ話してなかったよねみたいな部分の、 あの気づきとかもたくさんあって、もう教育って一体何なんだっていう風なぐらい思っちゃうんですけど、あのここでねみんなに私が知ってる限りをシェアしたいなと思います。この生理についてあの学んでいることがあったんですけど、それが私たちの体にも四季がある、春夏秋冬があるのね。でこの春夏秋冬ってちょうどこう日本の四季で、まあ、オーストラリアも真逆だから、日本の例で言うと冬はね冬眠じゃん。そうだから私たちの体もこう冬で冬眠に向けてちょっとこう休める期間もあるの。いやで春になるとね芽がね出てくるでしょ、お花が咲くでしょ、そんなイメージがあるじゃん。そう私たちの体もだんだんこうエネルギーが出てきたりとか、これが今度夏はもっとこうエネルギッシュスーパーファイヤーってもう超イケイケーゴーゴーみたいな、もう外にも行きたいし、今その人によるけど、なんかこうより社交的になりやすい時期なのね。でもそれが秋になるとだんだんこうだんだんこう枯れていく、うん、少しずつ冬に向けて冬眠向けて準備していこうね。そして冬がまた一周回ってきます。冬がもうあのゆっくりしましょうね、よりこう自分のあのセルフケアを意識しましょうね、そして春がっていう風に、この四季の循環があの私たちの体にも特徴があって、でそれはなんで起こるかっていうと、私たちのその排卵の循環の影響なんだよね。だから卵が生まれて、そして経血で流れていくこのねサイクルを四季で表すのがちょうどこううまくいくんですよね。なんでうまくいくかっていうのもこれ話せてすごい面白いなって思うんですけど、なんでこれがまたじゃあなんで四季と超何コンペラボーうまく話が合うのかっていうのも、それも私たちが自然だからなんですよ。だから自然と切り離された生活をもし今していたら、まず自分自身が自然なんだっていうことを思い出していくこと。でこういうマテリアルな社会に生きてると、マテリアルって物質的な社会、物に価値があったりとか、こういうふうな美のスタンダードもあるし、いろんなねこう社会ってすごいこう物質で動いてるなっていうこともあるんですけど、よりこうエネルギーの循環にも気づいていくっていうことも、宇宙のリズムと生きることにすごく大切になってくるなんて私自身も思ってて、例えばなんかこううわすごい自分自身と今乖離されてるなって、自分のハート、自分の体がここにいない、これ意識がここにいないっていうのをみんな多分絶対毎日どこかで経験してるっていうのが、あのスマホでソーシャルメディアを見てて、なんか体とか気分がちょっとなんか気持ち悪くなってきてるとかね、あもうこれやめとった方がいいのになって分かってるのに、そこに吸い込まれるようにずっとスクロールしてたりだったりとか、なんかこう例えば私はこういう風なことを伝えたい、私はこういう風な表情でいきたい、私はこういう風な自己表現、例えばファッションだったりとか、着る着ない、こういうものをつけるつけない、メイクアップするしないっていうのも、こうなんか自分の望みに合わせて言ってあげたい場面も、なんかこう相手にどう思われるだろうな、こう思われたら嫌だなとか、なんか急にこういう風なファッションしてなんか変って思われるかなっていう風に、こう頭で考えて自分のハートが導いてくれてる方をぶっ潰してしまうっていうのも、かなりこう心と体の乖離が生まれてしまう。で心と体の乖離が生まれるってことは、やっぱりこう宇宙のリズムから反しているからこそだと思うんだよね。で私もずっと気づくようになったんですけど、自分自身の望みとか直感って自分自身のものだけじゃなかったりする。うん、それがどういうことかというと、これは私はもうこれは宇宙からのインスピレーションを受け取って、私がこうしたいんだって言ったら操り人形だよねもちろんいい意味でだよ。だって私たちコンスタントにこういう風に生きたいとか、これしたいとか、こういう風にありたいっていうのはきっと勝手に生まれることじゃなくて、何かこう影響を受けながら、そしてシーズンもあるよね。 こういうふうに思うけど今はちょっとそこまで思わないなっていうのもきっと自分の中のホルモンのバランスだったりとか自分のその子宮の中の動きだったりとか周りで起こっていることのエネルギーの影響かもしれないし本当にいろいろ相互しながら生きているのに常に一定でいようっていうのは本当に辛くないですか？辛くない？常に一定だよ常にもうあの生産性を上げていこうドゥドゥドゥドゥドゥっていうのを keep going って自分の体が悲鳴を上げてるとか自分の心がついていっていないのに無理に頑張ろうとしたりとかしんどくない？うん、もっと身を委ねていいんだよ身を委ねて自分がその目の前今こう頑張って頑張ってやっていない自分も価値があるしそれが生産性に貢献しているっていうことを新しく学んでいかなきゃいけないやればやるほどいいんだよっていうなこのハッスル社会だからこそ手を止めたりとか立ち止まったりとか休憩するとか生理でねしんどい時はもうそれは素直に休ませてあげる周りにサポートを求めるっていうことをやっていかないと壊れるのは私たちなんだからねでもそれもやっぱりこうさっき言った男性的なエネルギーが強い社会っていうのはそれをそれが基準にそもそもなってないわけだから私はそれをやめていく決意をしたの自分のできる範囲で、うん、こう自分のケアをしていってあげるっていう決意をしてからかなり自分のフローを見つけることができたのだからグローするのグローインフローってそういうことなの自分のフローを見つけてそこに身を委ねてその中でダンスするのそしたら自分の輝きを見つけることができるのね自分にとってのハピネス自分にとってのサクセス成功ウェルビーイング幸せ健康っていうのは自分自身もちろん周りの言っていること情報を参考にしながらリフレクトしながら内なるガイダンスを信じることが重要なのね内なるガイダンスっていうのはよく言われるのは、まあ、感情だね感情とか気分とか体の心地よさはどうですか常に自分の体心地悪いっていう風になってるのであればそれは何か心が教えてくれてるのね心地悪いことが悪いことじゃなくて心地悪いけどほったらかしにすることが私はいけないと思う次のギャルレベルにグローインフローに来たければそのサインが出てる時に自分自身がどのような姿勢でいてくれたら自分がその人が存在が親友だったら私は安心できるかなどんな親友がいいかなどんなギャルが隣にいてほしいかなっていうのは自分で決めていっていいってことなのねでその生理のまあ、生理が終わったっていう方もいるだろうし生理がちょっとこう来ないっていう方もいるだろうからそれはそれで例えばねなんかいや私も生理来ないしとかじゃ関係ないわじゃなくてその状況の中で自分が何ができるかっていうのを自分で考えていくこと今私がお話ししていたのはさっき最初も言った通り私が女性として生まれて生理もあってこのぐらいの周期で来る女性としてのこう話をするねって言ってるのでそれが当てはまらないから私はなんか関係ないやじゃなくて Take back your power 自分のパワーを思い出したければ他人の状況とかシチュエーションとかその他人のリズムをなんかこう見て比べて自分がダメだじゃなくてじゃあ自分の状況だったらどうできるかなっていうのが私がここで求めているチンゴラたちへのクエスチョンです Yeah?そう、and then あと生理の他に私がこう宇宙のリズムをすごくこうなんか沿ってるなーってそういうことかなーって思うのがあのホロスコープで占星術とかホロスコープでねなんか私すごい占いとか好きになったんですよでそれも前はねなんか占いも見ててもなんかまあ、そもそも占いにあまり興味がなかったところから始まったんですけどあのホロスコープで私のこう生まれた場所とか生まれた時間とかで占ってくれるっていうかこう 統計学かな、
うん、
それを自分の図を見てもらった時に、え、めっちゃ当たってる、面白いってなったところが始まりなんですけど、そこからなんか気づき出したのが、あ、やっぱりなんかこう生まれた時からある程度こう人生の設計というか自分自身の性質はなんか決まってるところはあるんだなみたいな風に思って、だから外ばっかり見て何者かになろうとすればするほど自分の心本来の性質からこう乖離してしまって、自分がしんどくなって自分がわけわかんなくなって、まあそれも旅だからいいんだけど、そういう風なフェーズを通っていた時もあったし、それでこうやっぱりそのコントラストで、あ、自分が自分でよかったんだ、自分自身がここにいること、このセンターに戻ってくることが一番大切なんだなっていうようなことに気づけたから、すごくそのフェーズもすごい、うん、大切でした。けどやっぱりなんかこうホロスコープとか、まあ、なんかこう天文学、うん、占星術でいろいろこうね見てもらうっていうのもすごくね一つだと思うんですよね。それをそういうジャーニーを通って自分自身を深く知るきっかけにもなったし、あ、私こういう性質があるっていうのはなんとなく分かってきたけど、なんかこう言ったら答え合わせな感じで、あ、そういうことだったんだね、やっぱりなるほどねみたいな、じゃあもうよ、もっと信じる自分のことを信じたり、自分の通ってるプロセスとかジャーニーを信頼してあげようっていう風なエンパワーメントになったね。だから最近私がもうねここ 1,2 年お世話になってるのが椎茸占いですね。椎茸占い知ってる子多いんじゃないかなと思うんですけど、もともとは防具でね椎茸占いがあったんだけど、最近独立されたみたいで椎茸占いで自分の星座の運勢が見れるので、これもねぜひ見てほしいなと思います。私も毎月月ごとに出る運勢を確認しながら、自分のなんか今月はこういう風な星の動きがあるんだね、じゃあこういうことを意識しようとか、こういう風なアファメーションを自分自身で持ち言葉を持とうっていうのを実際にやってます。この1年間私のベストフレンドのみゆきちと一緒にやってきて、2人でわーわー楽しく盛り上がりながらやってるから、なんか楽しく使っていこうって、前向きに、うん、そういう占いとかねとか、しいたけさん以外に最近私インスタグラムで見つけたのが、こう毎日夜の夜中の12時になるとその日の運勢とか星の動きを更新してくれてるインスタグラムがあるんですね。また概要欄に貼っとくんですけど、そういうのもまあ参考にしたりしながら、あ、今日超運いいじゃんみたいな、なんかそれも背中を押してくれる意味で、じゃあなんかこういうふうなことちょっとなんかやろうかなって思ってたけど、どうしようかなって思ってたこともちょっと今日やってみようっていうふうになってとかさ、そういうのもある意味こう宇宙星の流れに沿って自分自身もこうそこの流れに、サーフィンと一緒だよね。サーフィンやる子わかるかな、宇宙のリズムって本当にサーフィンだなって思ってて、サーフィンもまだまだ私知らないことたくさんだから、これからもね知っていきたいなと思うんですけど、こう潮の満ち引きでなんかこう波の大きさが変わったりとか、この日は風がこうだからあんまりこう波が良くないよとか、波今日はすごいの出るよとかさ、いろいろこう予測して動くわけですけど、それも私たちはコントロールができなくって、そこに乗っかっていくわけですよね。海に入った時も一緒で、波がこう常にコンスタントに来るっていうよりかは、セットって言ってこうさっきまで静かだったのに、お、波来たぞみたいな感じで 4,5 本こう一気にね波が来るタイミングがあったりだったりとか、常にこうパドルして常にこう波に乗ってっていうことじゃなくて、自分が乗りたい波を見つける、そしてそのタイミングも待つ、でも自分自身がパドルしないと、自分自身が海に行かないとその波には乗れませんっていうので、本当に人生のもう大先生だなって、本当に宇宙のリズムと生きるってそういうことだなと思ってて、常にやれやれ、常にバタバタバタバタ動くっていうわけじゃなくて、しっかり力抜いて波を待つときはさ、そこでねこう自然とつながりを感じたりだったりとか、自分に返ってくる、自分のボディに私自身がいるんだっていうことを認識するだったりとか、本当にもうサーフィンが exactly what I'm talking about now、ここで話していることそのままを表してくれてるなと思うんだけど、もうサーフィンするしない関係なく、人生って本当に波乗りだなっていう風に、うん、波乗りのこう連鎖というか、その中で自分のフロー、自分の輝き方、自分のリズムを探していくっていうことが、これからのねみんなにとって心地よい生き方につながっていくと思います。 And then 冒頭でちょっと話したなんか トライブ、部族とか宗教とか国とか文化とかが違うのにいろいろ共通点があるんだよね。特に昔の文明だったりとか昔の人たちがどのように暮らしてたかっていうのを着目してみるともうめちゃくちゃ共通点があって、特に私去年あのコスタリカだったりとかメキシコで過ごしてたその向こうの中南米の方の文化とかね、昔のこう動きとかどういう風に昔の人たちが文明を作り上げてきた、どういう風にこう国を作ってきたんだろうとか、どういう風にその部族の中で生活してきたんだろうっていうのすっごく私と興味があるトピックで、なんでかっていうと違うのに当時なんかテキストLINEとかでもしーみたいなできひんのに、なんでこんな違う人たちが同じことを共有してるのみたいな、当時のことわからないよ、なんかで通信するんだかもしれんけど、なぜなぜって結構なるのね。でもそれはやっぱり私の一番の濃厚な考えは、もうその人たちが各地でおのおの宇宙からのインスピレーションをこう天と地をつなぐ存在だから、私たち人間っていうのはもうそこでかなり自分自身に帰って自分の体に帰ってしっかりこうつながってたんだよね、天地で。だからそんなこうみんなでこうグーグルしたりとかなんか連絡したりし合わなくてももう全部テレパシーでつながってる、もう全部知恵を受け取る、その中でもちろん亡くなった命とかも命がけでね、あ人々がこう解明してきたこともたくさんあると思うんだよね。けどその中で例えばこのプラント、このハーブはこの病気にいいとかさ、どうやってわかんのって、どうやってそれをやろうと思ったのっていうのもきっと例えば瞑想しながら見えたビジョンだったりとか、それこそこうサイケデリックで、いろんなありますよね、キノコから得てそこで見えるビジョンが教えてくれたとか、カエルの毒とか本当にいろんなところで言えるんですけど、何千年も前から、日本もそうですよ、日本もすごくって英知がたくさんありますよね。なんかこう藁を使ってこういう道具を作ったりとか、そういうのをなんかこう今それこそ私はなんかわあこれすごいなとかさ、いろいろ気づき始めてるけど、別にそれってきっと昔の人からしたら全然特別なことじゃなかったと思う。そのサイケデリックもプラントメディシンも全然特別なことじゃなかったと思う。もう昔の人は知ってる、昔の人ってでも全部気づいちゃってんじゃんとか、もう繋がってんじゃんっていうようなことを思うようになったんだよね。でだからこそこう私たちの現代人特有の病気とか疾患を見た時に、あやっぱりこう自然から切り離されてるからこそ起こった病気とかがたくさんあって、それはさもう答えは一つで自分自身に戻ってくる、よりこう自然とのコネクションを築き上げていく、自分自身一人の話、一人の人生じゃなくてもう地球との人生なんだって、自分がこの目の前の食事をいただくことはどういうストーリーがヒストリーがあって目の前に食事来てくれたんだろうって、これだけでもワンネスを感じることができるの。私たちはセパレーション、セパレーションを感じるさざるを得ないようなシステムにどんどんどんどんなっていってるね。もう全部こう自動化になっていったりだったりとか、だからこそ今なんだよね、今こうやって自分のパワーを思い出して、自分自身が I am nature、 自然なんだっていうことを思い出すと、きっとね導かれているっていうことに気づけるの。自分自身の体の声、心の声、直感だったりとか体調だったりとか、それをしっかり聞くようにしてあげてください。そしてやっぱり私のおすすめはもう自然と触れることだよね。自然と触れるっていうことは緑と触れる、海に行くとかそういう自然のエレメンツと触れるっていうことももちろん連想されやすいんだけれども、よく自分のことを触ってあげてください。自分に愛してるよって伝えてあげてください。どんなに辛いなって悲しいなって私なんてって思う時も、それでもいいからここにいるのは私だよって伝えてあげてください。それが自分自身とのつながりを取り戻す練習になります。そして自分自身のつながりを取り戻してハートがオープンになることによって、世界が、あなんて愛であふれてたんだって、私一人じゃなかったんだってよりね深く思えるようになるから、これは特別なことじゃないの。さっきから言ってるも昔の人が分かってたっていうのは全然特別なことじゃなくて、当たり前のようにやってたんだけど、いろんなこう社会の経済とか社会の進化によって この私たちの体はさ、その進化についていけてないわけよ。ついていけるわけがないのよ。ロボットじゃないし、 AI じゃないし、ソフトウェアじゃないからこそすごいよ。もう It's already hard enough。 もうこの社会でね、人生を生きるってもうタフなことなんだよ。うん、難しいことも辛いこともしんどいなって思うことも、もうすでに人生を生きてる上であるからこそ、もう Don't be harsh on yourself。もうこれ以上自分に厳しくなったり、頬をつねったりとか尻蹴ったりとかしてあげなくて大丈夫。そのコントラストを楽しんでいったらいいと思う。でもうみんなはどっちかというと、そのコントラストもなんか元も子もなく、もうGo harsh, 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 harsh ハードモードがデフォルトになってるのね。だからみんな頑張り方は十分分かってるから、その頑張り方の定義を少しずつ変えていくこと、自分自身のリズム、宇宙のリズムを思い出して、頑張るためにはネジを緩めることが必要だよね。休む時に罪悪感感じてない？それも一つのこの社会の中でどっぷりしたって、頑張れ頑張れ頑張れハードモードにどっぷりしたって使って、自分のこうなんか頭の中に頑張っていない、頑張ってない自分はダメだ、価値がないんだっていうふうなことが読み込まれてるなっていうふうに気づけるきっかけでもあるから、自分自身が休んでる時に罪悪感を感じるなら、これって本当に必要かな、前の前の確認してあげてください。そして必ず自分のことを解放できるし、その今まで教わってきたこれが成功だよ、これが幸せだよ、これが健全だよっていうのはもうね、他人が言ってることも参考にしてもいいけど、自分自身の体とか自分自身の感情はどう感じているのかなっていうのを一度一回一回変えてくることが自分のリズムを取り戻すコツになります。これはね、時間がかかるよ。特にその月の周期とか、私が言ってた、満月はすごいパワーが出るとか、新月はちょっとこうなんかしんどいな、エネルギーが足りない、なんか全然出ないなっていうのも、1週だけじゃ分かんなかったわけ。1ヶ月だけじゃ分かんないわけ。だって1ヶ月目でこうか、2ヶ月目ちょっとこう違うなとか、いろんなこうなんか周期があるから、もう実験者になってください。Don't be a judge, be a scientist.これ私が大好きな言葉、コーチが言ってくれたんだけど、ジャッジ、裁判でね、カンカンカン、有罪だ無罪だっていう人がジャッジっていうのね、英語で。ジャッジになるんじゃなくて、判決する裁判官になるんじゃなくて、サイエンティスト、こうやってこういろんな実験をしてみる、今回はこういう結果か、今回はこういう反応か、じゃあこれはどうかなっていろいろさ見てくれるじゃん。そのサイエンティストになって、このジャーニープロセスを見ていってあげようねっていうのが、その言葉の意味です。 Don't be a judge, be a scientist. OK, Chingoners, thank you for tuning in this episode. このエピソード、この波動に触れてくれてありがとうございます。本当にもうみんながイナフだっていうことを覚えておくだけもそれだけで大丈夫です。 Alright, I love you so much. じゃあねー、バイ。